現代人、特に若者たちに最高の話の糸口の一つがスペックです。この単語は英語スペシフィケーションの略語で、本来は機械やシステムのいろんな性能を意味していましたが、今就職準備の学生が保有すべき目録という意味で、より多く使用されています。多くの人々がより良いスペックを得るために、夜昼なく東奔西走します。それで他人が持っていなかったり、他人が備えているものよりよく見えるスペックを獲得したとき、にっこりと微笑みます。就職に必ず必要なスペック6点セットがあるそうですが、それは学歴、成績、トイック点数、インターンシップ、資格証、ボランティア活動だそうです。これに1点加えて7点セットとする場合もあります。そのもう一つとは、整形手術です。これでも足らないと、交換学生経験、各種受賞経歴などを追加したりもします。しかし、スペックが自分をきちんと作ることはできません。ストーリーがスペックに勝つという本があります。この本の始まりの部分に、ドバイの7つ星クラスのホテルと、マニラのホテルに関する話があります。著者がドバイに出張に行き、観光バスに乗って半日シティツアーをしました。バスには20名ほどが乗っていましたが、彼らは世界のいろんな国から来た人々で、大部分ドバイは初旅でした。ガイドは若干興奮した声で案内しました。今皆様の左側に見えますのが、世界最初の磁気浮上列車です。一時の方向を見てください。世界最大のショッピングモールです。ガイドは世界最高、世界最大、世界最初という単語を連発しながら説明しました。観光客たちは感嘆しながら、狭いバスの窓を通して少しでももっとよく見ようとざわついていました。しかし、時間が過ぎるほどに観光客たちは世界最高、世界最大というガイドの言葉に無感覚になり始めました。とうとう自称多少とも世界唯一の7つ星クラスのホテルと呼ばれるブルジュアルアラブホテルが観光客の視野に入ってきました。ガイドがこのホテルが世界最高の技術と最高の豪華さを備えていると説明しても、観光客は特別な反応を示しませんでした。最高、最大は一つしか存在しないので、それはいつかは入れ替わってしまう運命です。一時、63ビルが我が国で最高の建物でしたが、それが最高の座を明け渡して久しく、歳月が過ぎるほど、63ビルの高さの順位はだんだん下がっていくことでしょう。ドバイには世界で一番高いビルと一番高いホテルがあります。なんと砂漠に作られた室内スキー場もあります。しかし、それがドバイをドバイらしくしているわけではありません。最近の経済ニュースによると、国際信用評価機関は、ドバイの大型国営企業に対して、企業や国家が借りてきた資金の利子や元金を契約通り返済できないデフォルト、債務不履行の危険性を警告しています。ストーリーがスペックに勝つの著者がドバイを訪ねた数ヶ月後、フィリピンのマニラに出張に行きました。宿泊先がマニラホテルだったのですが、そこは以前宿泊したこともないのはもちろんのこと、名前も初めて聞くホテルでした。到着して荷物を解き、宿舎の中を見回していて、テーブルの上に置かれた小さなしおりを見つけました。このように書かれていました。 もしマニラホテルのようでしたら、それはいい物語です。この文はいい小説とは何かという記者の質問に、小説家ヘミングウェイが言った答えでした。104年前に建てられたマニラホテルは、アイゼンハワー米国大統領、ビートルズ、映画俳優ジョン・ウェイン、政治家ロバート・ケネディなど、多くの名士が泊まったところです。たとえあちこちに戦争の傷跡があり、歳月の重さによってとても古びてしまっても、そのホテルには、そのホテルだけの真心と歴史があり、世界各国の旅行者を呼び集めているそうです。フィリピンの伝統的なインテリアとフィリピン民族衣装を着た従業員が、そこでだけ味わえる素敵なストーリーを提供し、宿泊客をして、私もここでヘミングウェイのように文章を書いたり、本を読んでみようか、と思わせるということです。ドバイのブルジュアル・アラブホテルが最高最大のホテルというならば、マニラホテルは唯一のホテルです。最高と最大は時間が過ぎればそのタイトルを失います。現代の技術と資本は常にさらに高いもの、さらに大きなものを作り出そうとするからです。しかし、唯一であるものは時間が過ぎてもそのタイトルを失いません。むしろ時間が過ぎるほどに唯一無二であるものは光を放つようになります。ですから、最高と最大を追求するスペックは、唯一無二を追求するストーリーに勝つことができません。今日の本文は、スペックの人になったことを、この上なく誇らしく思っていたパウロが、どのようにストーリーの人になったかを証ししています。大部分の初代教会がそうであったように、フィリポ教会にも偽の牧師たちがいました。彼らは律法主義者たちでした。救いを得るにはキリストを信じるだけでは足りず、そこへ律法を守ることを加えねばならないと教えました。律法を遵守するということは、ユダヤ人が持つ最高のスペックの中の一つでした。ですから、使徒パウロはフィリポ教会にも律法を守ることは救いを得た人々の当然の道理であるとしながらも、救いを受けるための条件ではないと、何度も手紙に書かねばなりませんでした。そして、神聖な割礼派は、どうしなければならないのかを、三節がこのように証ししています。彼らではなく、私たちこそ真の割礼を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。真の割礼派として生きる人々は、神の霊によって礼拝を捧げます。奉仕するは、礼拝する、神様に仕えるという意味です。ですから私たちが神様に差し上げる最高の奉仕は、神様に正しく礼拝を捧げることです。礼拝を捧げることを通じながら自己否認がないとき、奉仕、礼拝は自己証明や自己顕示として出てくるからです。また、真の割礼派は自分自身や世俗的なことを自慢せず、キリストイエスを自慢します。自分が何かを成し遂げたことが誇りではなく、取るに足りない自分をしてそのようなことを成し遂げられるよう、恵みをお与えくださった主を誇らしく思うのです。それで誇りが自分にあるのか、主にあるのかを確認することは、 私たちの信仰の水準を確認する試金石のようです。そして真の割礼派は肉体に頼らないです。パウロは生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族の中のベニヤミン族であり、ファリサイ派であり、律法の義については非の打ちどころのないものでした。これらはすべて当時の人々が考える基準としては、肉体に頼ろうと思えば頼るに十分な資格に該当しました。しかしそれはパウロの頼る対象ではありませんでした。今日の本文4節から9節は3節の解説とも同じです。神様を礼拝し、キリストイエスを誇り、自分自身に頼らない人がどうせねばならないかを教えてくれます。4節がこのように証しします。とはいえ、肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れるという思う人がいるなら、私はなおさらのことです。パウロは律法主義者たちが教えることが正しくないことを教えるために、彼らがこの上なく重要と考えるもの、人々が持ちたくてやまないスペックをどうやって捨てたかをこのように告白しています。5節です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはパリサイ派の一員。一番目にパウロは8日目に割礼を受けたとのことです。イスラエルの子孫は雨上がりに天にかかる虹を見るたびに、また毎週安息日を守るたびに、そして割礼を行うたびごとに、自分たちが神様と契約を結んだ民族であることを思い浮かべます。神様とイスラエルの子孫たちの間に契約があったという事実が空間の中に現れるものが虹ならば、時間の中に現れるのが安息日です。また自分の体に現れるのが割礼です。虹は雨が降り日が昇れば見ることができ、安息日は1週間に1度ずつ回ってきますが、割礼の後は生きている限りあります。それでユダヤ人は割礼をとても重要に考えました。割礼は子供が生まれて8番目の日に行われました。普通は午前中に行われ、その日が他の節気と重なっても日程を変えませんでした。ユダヤ人は安息日を命よりもさらに重要だと遵守しました。例えば働くことが徹底的に禁止された安息日と重なっても、そのまま割礼を実施しました。またユダヤ人たちに7月10日は大食祭日でした。その日と重なったとしても、その日が子供が生まれて8番目の日であるならば割礼を実行しました。ところが万一具合が悪かったり未熟児の場合、または割礼を行うには医学的に問題があると判断された場合には、割礼を延期しました。健康上の問題で日程を延期する場合には、安息日や他の節気に行うことはできず、平日にだけ可能でした。割礼を行う前夜、家族と友達、隣人たちが集まり、果実と飲み物で祝いのパーティーを開きました。その夜、両親は夜通し聖書を勉強する風習がありますが、それは神様と契約を結んだ子供をサタンから保護するためでした。このように夜通し御言葉を学びながら 子供を保護する夜を守りの夜と呼びました。ユダヤ人はその夜が子供を攻撃できる最後の機会だと考え、子供を守れるのは御言葉しかないと考えていたからでした。ところで、8日目に行う割礼はイサクから始まりましたが、ユダヤ教に改宗した両親の子供はすることができず、純粋なユダヤ人の息子だけが受けることができました。それでパウロが自身は生まれて8日目に割礼を受けたと言ったのは、自身が正当ユダヤ人だったということです。2番目に、パウロは自身がイスラエル民族だと言いました。これはパウロの両親が正当ユダヤ人だったのみならず、先祖代々そうだったという意味です。またイスラエル民族は神様が誓いを結ばれた民族という意味でもあります。パウロは身分制度があった我が国の朝鮮時代で言えば、ヤンバンの中のヤンバンだったということです。それでパウロは神様の約束の恩恵を受ける者として、すべての特権を享受できる人でした。3番目として、パウロは自身がベニヤ民族と言いました。ベニヤ民族はイスラエルの12種族の中で、数的には少なかったのですが、誇れることの多い種族でした。ベニヤミンは、ヤコブと彼が深く愛したラケルとの間に生まれた2番目の息子であり、ヤコブとしては12番目の末っ子でした。ヤコブはラケルを得るために7年間働きましたが、その7年はほんの数日のように思える程度にラケルを愛しました。その上、ラケルがベニヤミンを産んでからすぐに死んだため、ベニヤミンに向かうヤコブの心は特別でした。特にベニヤミンの兄ヨセフが他の兄たちの計略でエジプトに売られていき、再会するまでの22年間、ヤコブのすべての心はベニヤミンに向かっていました。ヤコブの12人の息子たちがエルサレムの12種族になりましたが、その12人の息子のうち、唯一ベニヤミンだけ約束の地カナンで生まれました。どの国でも多くの王がいたとしても、初代の王は一人しかいません。我が国には、高句麗、百済、新羅の三国時代から、高麗時代、朝鮮時代まで全部で176人の王がいました。彼らの中で、初代の王は高句麗のドンミョン王です。イスラエルにはバビロンに捕虜となるまで全部で42人の王がいました。その中で初代の王がサウルでしたが、彼がベニヤ民族でした。イスラエルで一番重要な地はエルサレムでしょう。なぜならそこに聖殿があるからです。そのエルサレムがまさにベニヤ民族の土地です。ソロモンが死んだ後に、イスラエルは南北に分断されました。南側にはわずか2種族しかありませんでした。その南側に残っていた種族がユダ族とベニヤ民族でした。神様の誓いは北側で引き継がれず、南側で引き継がれました。70年間のバビロンでの捕虜生活の後に帰還し、新しい共同体を再建するのに革新的役割を担っていた種族がユダ族とベニヤ民族でした。ペルシャのクセルクセス王の時代にハマンの関係により、イスラエルの子孫たちが皆殺しにさせられそうになった時、死ぬなら死ぬまでのことと、そういう心情で進み出てユダ人を殺そうとした王の少将を無効にしてくれるよう 混成した皇后エステルと、彼女をその世に進み出るようにさせたモルデカイがベニヤ民族でした。イスラエルの歴史にこのような役割を果たした氏族がベニヤ民族でした。パウロの本来の名前がサウロであったことを見ると、パウロもベニヤ民族であることを誇りと思っていたと想像されます。4番目として、パウロは自身がヘブライ人中のヘブライ人と言っています。この意味は、ヘブライ人の両親から生まれたヘブライ人ですが、説明が少し必要です。使徒言行録6章を見ますと、救済の問題でヘブライ派ユダヤ人とギリシャ派ユダヤ人たちの間で葛藤が起こります。ギリシャ派ユダヤ人の家父たちが救済品を受け取ることから除外されたためでした。ユダヤ人たちの中でイスラエルに住まず世界各地にバラバラに暮らす人々をディアスポラユダヤ人と言います。彼らは大部分ギリシャの言語と文化圏の中で生きてきました。歳月が過ぎながら彼らの母国語であるヘブライ語を忘れてしまい、ギリシャ語を使っていました。このような人々をギリシャ派ユダヤ人と言います。反面、ヘブライ派ユダヤ人たちはヘブライ語を母国語として使いながら主にユダヤに住む人々でした。この二つのグループの決定的な相違は言語でした。それで共に外国で暮らしていてもギリシャ語を話す人々はギリシャ街道を作り、そこに集まり礼拝を捧げました。反面、ヘブライ語を使う人々はヘブライ語街道を作り、そこに集まり礼拝を捧げました。パウロはタルソスで生まれ育ったため、表面的には完全にギリシャ派でした。それなのに彼はヘブライ語を話す家族と街道で育ちました。使徒パウロが三次伝道旅行を終えてエルサレムに登ってきたとき、ユダヤ人たちはパウロが聖殿を冒涜したという罪名で逮捕しました。そのときパウロは千人隊長にユダヤ人たちに自ら弁論する時間を欲しいと求めてからこのように話しました。使徒言行録22章1節から3節です。兄弟であり、父である皆さん、これから申し上げる弁明を聞いてください。パウロがヘブライ語で話すのを聞いて、人々はますます静かになった。私はキリキア州のタルソスで生まれたユダヤ人です。そして、この都で育ち、ガマリエルのもとで先祖の律法について厳しい教育を受け、今日の皆さんと同じように熱心に神に仕えていました。パウロ自身は、自身が徹底して律法を守っていたユダヤ人の生き方で、今と同様人生を生きてきたことを弁護しながら、それをヘブライ語で話しました。それはユダヤ人に非常に衝撃的でした。タルソス出身がヘブライ語を流暢に話すなど考えもしなかったからです。あたかも米国やヨーロッパで生まれ育った在外同胞3世4世が韓国語をとても流暢に話すのと同じです。ヘブライ派ユダヤ人たちはギリシャ派ユダヤ人たちに対して優越感を持っていました。ユダヤ人たちはエルサレムを中心に世界を10の同心円で分けました。聖殿の至聖所から離れれば離れるほど神聖さの純度が落ちると考えました。それでエルサレムから遠く離れ、異邦人の間に混ざって暮らす人々は高潔でありえないと考えました。 違法の土地に生きるユダヤ人たちの望みは、お金をたくさん稼いで、年を取ったらエルサレム聖殿の近くに住んで、そこに埋められることでした。そうでしたので、エルサレムにはギリシャ派が多くいました。そういう点で、パウロが自身をヘブライ人の両親のもとで育ったヘブライ人であるというのは、自身がギリシャ文化に汚染されていない純粋なユダヤ人であることを誇っているのでした。この四つは、パウロが生まれた時から持っていた自慢の種でした。パウロは、ユダヤ教の立場で見る限り、彼は口に銀のスプーン、いえ、金のスプーン、ダイヤモンドのスプーンを加えて生まれてきた人でした。この4種と次の週に話す3種、律法に関してはファリサイ派であること、熱心さでは教会の迫害者であったこと、律法の義については非の打ち所のないこと、この3種はユダヤ人ならば誰もが羨ましがることで、誰もが持ちたいスペックでした。しかし、パウロはそれが自慢ではないと言いました。パウロは自分に一番貴重なものが何であるかを、7節から8節の前半でこのように告白しました。しかし、私にとって有利であったこれらのことを、キリストイエスのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主、キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。パウロも以前は8日目に割礼を受けたこと、イスラエル民族の中のベニヤ民族の後裔であること、ヘブライ家紋に生まれたことが自慢でした。そのためファリサイ派になり、律法に従って生きてきました。それは他人が持てないスペックでした。しかし、これらはむしろキリストに会うのに妨げになったと告白します。私たちにも同じです。他人よりはるかに多くのことを知っていると考える人、はるかにたくさん所有していると考える人、ずっと高い地位にある人がイエス・キリストに人格的に会うことは本当に難しいことです。なぜなら、自身は持っているものが多いと考え、自分が知っていること、自分ができること、自分の地位が自分を証明し、自身を引き立ててくれると考えるからです。しかし、自分の名刺が、自分の配偶者の名刺が、両親や子供の名刺が自分を正しく導いてくれることは不可能です。スペックが全てだと思い生きていたパウロを主が訪ねてくださいました。以前のパウロにとってはイエスという存在は学んだものもない貧しい大工の息子に過ぎず、ユダヤ教を抽象して十字架に処刑された死刑囚でした。それでイエスに従う人々を捕まえ、放り込むのは当然だと考えました。しかし、ダマスカスへ行く途中に、そのお方自身が会ってくださったことで、真理への目覚めがあり、そのお方が自身と全人類の罪を代わって背負われ、殺されることをもって、永遠の生命を私たちにお与えになられたキリストであるという事実を悟るようになりました。それでその方のためになら何も惜しくはありませんでした。そのお方に従ってユダヤ教で享受していた特権をすべて失いましたが、全く不平はありませんでした。そして数多くの迫害を受けましたが、それを苦痛とは考えず、キリストがくださった勲章と考えました。パウロに 私の主キリストイエスはストーリーとなりました。冒頭で申し上げた本ストーリーがスペックに勝つの著者が付けたかった本来の題名は、神様のストーリーが人間のスペックに勝つだったそうです。ところが出版社で聖書の話やキリスト教的な要素を削除したり編集したため、ストーリーがスペックに勝つになったとのことです。スペックは自身が作るものだとすれば、ストーリーは神様が作ってくださるものです。ストーリーは神様が人間を訪ねて来てくださることです。モーセには当時ヘブライ人が持てなかった最高のスペックがありました。それでステファンは説教の中でモーセについて、彼がエジプト人のあらゆる教育を受け、素晴らしい話や行いをするものになりました、と言いました。今で言えばモーセは当時世界最高の帝国だったエジプトに留学し、学位を取ったのみならず、その国の言葉をネイティブ同様に話し、エジプトに関する限り最高の情報通でした。しかし、それがモーセをモーセとして作りはしませんでした。40年間、ミディアン荒野で妻の実家に身を寄せながら羊を飼っているとき、燃え上がる芝の間から自分と会ってくださった神様が、モーセをモーセとして作ってくださいました。ダニエルは青少年のとき、亡国の憂き目に遭いました。その上、自身は祖国を滅ぼしたバビロンに人質として囚われていきました。それでそこで教育を受け、そこで総理になりました。ダニエルは少なくとも5人の王に仕え、国もバビロンからアッシリア帝国に変わりました。それにもかかわらず彼は相変わらず総理でした。我が国に大統領任期5年間に国務総理、長官が何度も変わります。しかしダニエルは王が変わっても彼はそのままでした。それも敵国でのことです。ダニエルは当時ユダヤ人たちはモテない、夢見ることもできないスペックを持っていました。ダニエルを陥れようとしていた人々は、到底彼の過失を探し出しませんでした。それで彼らはダニエルの神様に対する信仰を知っていたので、王をそそのかして30日間王以外に神や人、いかなる存在に対しても何かを願うなら、獅子の洞窟に投げ込まれるという法令を作り、署名させました。しかしダニエルは少々に王が署名したことを知りながらも、家に戻り、エルサレムの方角の窓を開け、今までしていたように1日3回ずつひざまずき祈り、神様に感謝しました。ダニエルはよくわかっていたのです。自分が敵国で総理になったことが、自分が聡明であったとか華麗なスペックを持っていたからではなく、10代の青少年の頃から80歳を超えた高齢になるまで神様が自身を訪ねて来てくださったからだということを、どうしてモーセとダニエルだけそうであるでしょうか。聖書に登場する人々が神様の子供らしい人になれたのは、彼らが華麗なスペックを持っていたからではなく、神様が彼らを訪ねてくださったからです。信徒を今の姿になるようにしたのは何でしょうか。他人より1時間早く起きて1時間遅くお休みになられたからでしょうか。もしくは他人よりたくさんのものを譲り受けたためであるとか、頭が聡明だったからでしょうか。違うのではないでしょうか。私たちが現在のこの姿になることができたのは、私たちが取るに足りないものであったにもかかわらず、 いつも終始変わらぬ姿で私たちを訪ねてくださり、私たちの前で導いてくださり、私たちのそばで歩みを合わせてくださり、私たちの後ろから私たちを押してくださった私の主キリストイエス様のためではないでしょうか。これを認めようとしなくても、歳月が減るほどに認めるようになってくるのではないでしょうか。この一週間も私の主キリストイエス様と同行する正月の明節7日間、168時間になりますように祝福いたします。お祈りしましょう。父なる神様、私たちの本性は絶えずさらに多くのスペック、さらなる華麗なスペック、さらに大きなスペックを渇望します。それを備えるほど自分を引き立たせてくれるものと考え、世の中で大きな顔ができるととかく考えます。しかし使徒パウロの告白でなくとも、他人が持っていない富や名誉、学問、才能が自分にあるとき、それが自分自身をして自分を訪ねてきてくださった主を正しく認識し生きていくようにするのにどれほど障害になるものかよくわかっています。今からはその愚かな考えを脱ぎ去る成熟した神様の子供になれますように、この世がくれる報いよりも神様がくださる賞を一層望むようにしてください。そうして主が私たちを訪ねてくださったストーリーが私たちの信仰のヒストリー、歴史になりますように、また明節である正月を迎え故郷を訪ねた信徒の皆様も多くいらっしゃいます。家族との中退関係が一層深くなり、家族と共に捧げる礼拝の中に神様の訪問のストーリーが深く分かち合いますように。まだ家族が主を人格的に知らず信仰の道に立っていないことに苦悩し、明節の度に心痛せねばならない信徒の方々をも記憶なされ、その方々の涙の祈りが神様の時に応答されることを黙祷させてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。